創世記の24章は4ページにわたる大変長い章ですから、半分ほどの32節までを今日は読んでいただきましたけれども、24章全体をご一緒に学びたいと思っています。で、神は年老いたアブラハムを何事につけ祝福されましたけれども、ただ一つ足りないものがあった。で、それは息子イサクにパートナーを見つけることであったわけです。で、それは単にそのアブラハムの一族が代々続いていくっていうふうなことにとどまらないで、神の民の救いの歴史っていうか、神の約束を受け継いでいくために必要なことであったということです。で、アブラハムは家の全財産を任せている年寄りのしもべに、手を私のももの間に入れ、天の父、地の神である主にかけて誓いなさいと言いました。で、これは男性の性器に触れる非常に厳粛な、そういう誓いであったようです。で、全財産を任せるほどの、全幅の信頼を置いているそのしもべにですね、息子イサクの、言うならばお嫁さんを見つけてくるように、自分の一族が住んでいる遠い故郷へ行って見つけてくるようにと、命じたわけです。で、このしもべはその命を受けてですね、アブラハムから高価な贈り物を、たくさん預かって、それを携えて、アラムナハライムのナホルの町に向かって出発をしていったわけです。で、これは後ろの聖書のその地図を見ていただければよくわかると思うのですが、この聖書の地図の後ろにある地図の一番ですね、聖書の古代世界と書かれているところを見ていただきますと、アラムナハライムというのは、これは二つの川のアラムという、そういう意味ですけど、このアラムナハライム、地図のこの真ん中より少し右上に黒い太文字でアラムナハライムというふうに書かれています。チグリス川とユーフラテス川の間に記されているわけですね。いわゆるメソポタミア地方にあたります。で、今アブラハムが住んでいるのはカナンですね。ちょうどこの地図の真ん中あたりに黒い二重の四角で囲われているところが、今アブラハムのとこのしもべがいるところであります。そしてちょうど地図のごめんなさい、ハランですね、ハラン、ハランというのは先ほどのアラムナハライムと書かれている左隣に小さい字でハランというふうに書かれています。今日のシリアあたりです。で、このハランはアブラハムが神の証明を受けて出発した地であったわけです。それは創世記の12章ですでに学んだわけです。で、ちなみにその地図のチグリス・ユーフラテス川沿いに、この右下にたどっていくとですね、黒い太文字でバビロンとありますけれども、その下にウルというふうに小さい字で書かれています。今日のイラクにあたりますけれども、このウルっていうのはアブラハムが父に連れられて出発した地であった。このことは創世記の11章の終わりのところに書かれています。ですから、これだけの距離をこうアブラハムは旅してきたっていうことにこうなるわけですね。そして、このしもべはアブラハムのその辿ってきた道をいわば遡るようにして、 アラム・ナハライム地方へ、そのどこかにおそらく今日出てくるナホルという町があったのだと思われますけれども、そこへイサクの嫁探しに使わされていった、そういう話であるわけです。で、アブラハムが、イサクの嫁を今住んでいるこのカナンではなくて一族のいる故郷から嫁を取ろうとしたのは、なぜなのだろうかっていうこと、そこにどういう意味があるのかっていうことを考えさせられるわけです。で、普通に考えれば血族とか血統とかですね、そういうことを重んじたということになるんだろうと思います。生まれ育った環境や風習っていうか、それが同じである方が何かと無難であるという、そういう面があると思うんですね。で、しかしそれ以上に、価値観を共有するためっていうか、あるいは信仰を共有するためであったのではないかと、そんなふうにも考えることができると思います。で、私たちが結婚をするときにもですよ、そのことはやはり大事な要素であると思うのです。自分の信仰というか信じるところを全く理解してもらえないようであれば、それは生活を共にしていくことはなかなか難しいと思うのです。で、そこでアブラハムは自分の故郷から、すなわち天地の作り主なる唯一の神を信じるそういう人々の間から息子イサクの嫁を迎えようと、そう考えたのではないだろうかと思います。で、先ほど地図を見ていただいたわけですが、今アブラハムがいるこのカナンからハランまでは少なくとも500キロ以上の道のりがあるわけです。で、どれぐらいの日数を要したか分かりませんけれども、この砂漠地帯を旅するっていうことは、それは命の危険を伴う、困難な旅であったに違いないと思うんです。で、目的地に到着したしもべは町外れの井戸の傍らにラクダを休ませて祈ったというわけです。主人アブラハムの神よというか、そういう出だしはそういうことでありまして、どうか今日私を顧みて主人アブラハムに慈しみを示してくださいと。で、今ここで休んでいるんだけれども、そこに若い女性が現れてですね、その女性に水をくださいと言ってみる。そこで心よくその女性が水を飲ませてくれれば、しかもラクダにまで水を分け与えてくれるならば、その人がふさわしいに違いない、あなたの選ばれた方であるに違いないというふうな、そういう祈りを捧げるわけですね。で、小さな町には、大抵井戸は一つしかなくて、その井戸の井戸にこう町の人たちがこう集まってくるわけですね。その井戸はおそらくこうすり鉢状のような底が深くなっていて、そこにはこう螺旋階段のようなこう下に降りていく階段のようなものがあってですね、そのようにして水を汲まなければならない、この井戸の水汲みっていうのは大変重労働であったというふうに言われます。で、この水汲みの仕事っていうのは若い女性たちの仕事でありですね、毎日必ずこの共同の井戸に水がめを携えてこのやってきたに違いないわけです。で、そういう日常の営みっていうか生活習慣を捉えてですね、このしもべはイサクの嫁を選ぼうとした。 そこに目をつけたこのしもべの選択っていうのは的を得たものであったのだろうと思います。そしてしもべの祈りは敬虔な祈りなんですね。で、私たちであればですよ、神様、私の主人のご子息のためにどうぞ良いお嫁さんをというか伴侶を与えてください、そんな祈りで終わってしまいそうですけれども、彼は考えに考え抜いてですよ、一つのテスト形式でそこに神様の御心が表されるっていうことを、真剣に祈り求めて行動しているんですね。井戸に水を汲みにやってきた女性に水を飲ませてくださいと言ってみて、心よく水を分け与えてくれるならば、そしてそれだけではなくて気を利かせてですよ、たくさんいるラクダにも水を与えてくれるなら、もしそういう女性に出会えたらその人がイサクさんのお嫁さんにふさわしいと、彼は考えたわけです。しもべは長い旅をしてきて、もう疲れ切って井戸の傍らで休んでいるわけですね。その疲れ切った旅人を守り、またいたわり、もてなすことのできる、そういう優しさを持ち合わせた人を求めた。で、そういう人であるならば一緒に生きていけるに違いないと、きっと価値観を共有したり信仰も共有できるに違いない、いや少なくとも理解し合えると、こうしもべは考えたのではないかと思うんです。で、それはこのアブラハムの物語で学んできたように18章のところでですね、この3人の旅人をアブラハム自身が丁重にもてなした、そういう記事があったわけです。で、そのことからしてもですよ、旅人をもてなすっていうこと、それは欠かすことのできない大事な要素であるっていうことを、この長年アブラハムに仕えてきたしもべは十分に理解していたのだろうと思うんですね。先ほど申しましたように水汲みってのは大変な仕事です。重労働です。ですから本来要求されたこと、求められたことだけをすればいいわけです。ラクダにまで頼まれてないからやる必要はないわけです。そこまで自ら率先してやる人はあまりいないかもしれない。で、しかしこの10頭のもいるラクダ、しかもラクダっていうのは大量の水を飲むわけです。それにそのラクダたちに水をやるっていうことは、何度も何度も先ほど言ったようなこの下に降りていく大変なこの底の深い井戸に繰り返し繰り返し降りていって、降りては登って、降りては登って行き来しなければならない、そういうことを容易に想像できるわけです。目の前で助けを求めているこの旅の一行にどのように接するか、しもべは試そうと考えたわけであります。で、15節でしもべが祈り終わらないうちに若い女性が向こうからやってくるわけですね。リベカであります。彼女は際立って美しく男を知らない処女であったと記されています。で、そしてしもべによるテストがそこで行われるわけですね。水がめの水を少し飲ませてくださいと頼むと、彼女はどうぞお飲みくださいと答えてしもべに飲ませました。しもべが飲み終わると、彼女はラクダにも水を汲んできてたっぷり飲ませてあげましょうと言ったわけです。少し飲ませてください、自分に少し飲ませてくださいと頼まれたのに対して、ラクダにまでしかもたっぷり飲ませてあげましょうとあるわけです。そのように彼女は応対した。旅人をもてなし、また老人をいたわる、そのような心の優しさと、良い しつけというか、そういうものが身についたこの女性をしもべは黙って見つめていたとあるわけです。しもべはその様子を見て確信を得て、ラクダが水を飲み終えると彼は重さ半シェケルの金の花輪一つと十シェケルの金の腕輪二つを取り出し、あなたはどなたの娘さんですか、お父様の家には私どもが泊めていただける場所がありますかと尋ねた。ですると彼女は、私はナホルとその妻ミルカの子ベトエルの娘です。私どものところには藁も餌もたくさんあります、お泊まりになる場所もありますと答えたわけです。で、11章の終わりに記されていましたけれども、アブラハムはナホールとハランの3人兄弟なんですね。で、このナホールの子がベトエルで、ベトエルの子がリベカ、つまりリベカの父ベトエルとイサクはいとこということになるわけです。で、しもべは思いがけず、主人アブラハムの親族でもある素晴らしい娘さんに出会えた、そのことを感謝して祈ったわけです。26節でありますが、主人アブラハムの神、主は称えられますようにと、主の慈しみと誠は私の主人を離れず、主は私の旅路を導き、主人の一族の家に着かせてくださいました。こう祈りました。しもべが祈りを捧げている間に、リベカは走っていき、家の者に一連の出来事をこう報告するわけですね。そしてリベカの兄ラバンが駆けつけてきて接待をする。で、このラバンというリベカの兄は後にですね、このイサクとリベカが結婚して息子が生まれるわけですが、その息子ヤコブがこのラバンのもとで、彼のもとでお世話になる、そういう人物でありまして、その際かなりの、強欲な仕打ちというものをしていますから、ここでも、リベカに対するこのしもべの金の花輪や腕輪といった豪華なプレゼントを見てですよ、贈り物を見て、それをもらうためにっていうかですね、丁重にこの接待をした、もてなしたというふうに考えることもできる、極めて人間的な思いがそこに働いていたというふうにも受け止めることができると思うんです。で、しかしそういうものを超えて、そう神様の御業ってものはなされていくわけですね。で、ここでラバンが、兄ラバンがこう出てくるわけですけれども、父ではないんです。リベカの父ではなく、ラバンがいわばそういう家長の役割を担っているので、このリベカの父は、すでに亡くなっていたのではないかという、そういう説もあります。で、いずれにせよリベカの兄がここで責任を持って応対した。食事がこのしもべの前に並べられて、もてなそうとするこのラバンに対してですよ、しもべは先に自分の要件を話させてほしいというふうに願い出るわけです。ごちそうを食べて、 たくさんお酒を飲むと、まあ、大事な話ができなくなるかもしれない、まあ、そう思ったのかどうか分かりませんけれども、とにかくしもべは自分の使命に忠実なんですね。で、34節から49節にかけて今日読んでいただいた後のところになりますが、しもべはですね、自分が一体何者であるのか、自分は主人アブラハムから使わされてご子息イサクさんの嫁探しにやってきた、そういう経緯を述べています。で、その中の終わりの方の48節ですね、24章の48節でしもべはこんなふうに述べているわけです。主は主人の子息のために他ならぬ主人の一族のお嬢様を迎えることができるように私の旅路を誠をもって導いてくださいました。あなた方が今私の主人に慈しみと誠を示してくださるおつもりならばそうおっしゃってください。そうでなければそうとおっしゃってください。それによって私は身体を決めたいと存じます。こうしもべは述べているわけです。で、これに対してラバンと、ここでベトエルが出てくるわけです。父親の名前がその後のところに出てくる。しかしベトエル、父親の名前はここだけにしか出てこない、極めて不自然な形でここに入り込んだ、まあ、そういうところから、まあ、リベカの父ベトエルはもうすでにいなかったんじゃないかというふうに推測されるわけですけれども、このラバンと一応ベトエルはこういうわけですね。このことは主のご意志ですから私どもが良し悪しを申すことはできません。リベカはここにおります、どうぞお連れください。主がお決めになった通りご主人のご子息の妻になさってくださいというふうに50節以下のところでこの親子はこう答えているわけです。いわばしもべの熱意に打たれ、ことは信仰の問題としてあっさりと結婚が承認されていく。で、しもべはこの言葉を聞くと地にひれ伏して主を拝み、携えてきた高価な贈り物をリベカと兄、母にも送った。そういうことが書かれています。で、古代社会では妻はその実家から買い取る形をとっていましたから、この贈り物には、まあ、そういう意味が含まれていたと考えていいと思います。主食のもてなしを受け、その家に泊まった翌日、しもべは早速主人アブラハムのもとに帰らせてほしいと申し出るわけです。リベカの兄と母は、ここでも 父は出てこないんですね。兄と母はせめて10日ほど一緒に過ごさせてくださいと、そうさせてほしいと願い出るわけですけれども、しもべはかたくななまでにここでも自分の使命を果たすことに忠実になっているわけです。リベカにその判断が委ねられて、彼女はこの人たちと一緒に参りますと答えた。おそらくリベカはこの間のこのしもべの行動にですよ、まあ、彼の上に神様の身旨が働いているというふうなことを彼女は感じ取っていたからではないだろうかと、まあ、そう思わされるのです。このリベカの決断の前にですね、ラバンたちは家の者は祝福を持って送り出す以外になかった わけです。で、その後一番最後24章の終わりのところに書かれているこのリベカとイサクが初めてこう出会うその光景っていうのは本当にこう詩情にあふれた美しい描写ですから、まあ、ぜひ後でお読みになっていただければというふうに思います。で、以上がまあ24章の全体的なことでありますが、この物語から私たちは何を聞きまた学ぶことができるのだろうかっていうことを思うんです。で、一つには主人アブラハムの委託を受けて忠実に働くこのしもべの姿っていうものがマタイ福音書25章にあるタラントンの例えをこう思い起こさせるわけです。ある人が旅行に出かけるときにしもべたちを呼んでそれぞれ5タラントン2タラントン1タラントンを預けた。で、5タラントンと2タラントンを預かった人はそれを用いて一生懸命働いて別に5タラントンと2タラントンを設けた。けれども1タラントン預かった者はそれを失ってしまったら悪いと思って地の中に埋めていた、隠していた。で、主人が旅先から帰ってきてですね、5タラントンと2タラントンの人たちは忠実なしもべだ、よくやったという祝福を受けるわけです。まあ、そういう話ですね。で、そういう話をこう思い起こさせるわけです。このしもべも主人であるアブラハムからたくさんの家の財産を預かって出かけていく、まあ、嫁探しに出かけていく。主人からしっかり働いてくれよ、そのように言われて預かった財産を最大限に用いてその使命を全うしようとしたこのしもべの姿から、私たちも人生の旅路においてそれぞれ託されている大事な賜物を生かして神様の委託に応える働きをなすものでなければならないということを一つはこう思わされるわけであります。このイサクとリベカの結婚、これはこのしもべの忠実な働きとまた熱意そして熱い祈りによるところが大きいっていうことを、まあ、私たちは見落としてはならないと思います。しもべは一生懸命計画を立て、そしてその上に神様の祝福を祈ったわけですね。で、しかし常に全てのことが自分の思い通りに計画通りになるとは限らないわけです。それは私たちの人生においてもそうです。で、この物語の場合ですよ、今日読んでいただいた8節のところでですね、アブラハムはこれから送り出すしもべに向かって、もしその女性があなたに従ってこちらへ来たくないと言えば、あなたは私に対するこの誓いを解かれると、この任務を解かれるっていうふうに言われているわけです。で、すなわちどういうことかっていうと、一生懸命祈って努力しても叶わない、力の及ばない時もあると。それは神様の御心でなかったということだと思います。で、その時あなたはその任を解かれるのだ。しかしそれはあなたの責任ではないということがここで言われているのではないかと思うのです。で、もう一つはこのしもべの信仰ですね。このしもべの場合、神によってすべてのことが運ばれていくに違いないという、そういう信仰を持っています。で、この創世記24章に直接的に神様は登場してこないんですね。で、しかしその背後で、この出来事の背後で働いておられるのは、あるいは導いておられるのは 神様なんです。結婚は神が合わせられたものに、まあ、他ならないわけです。で、全ての出来事には神の導きがある。しかも慈しみと誠をもって神様が導いてくださるに違いないというこのしもべの信仰に、まあ、私たちは目を留めたいというふうに思うのです。この24章を通して全部読んでいただければ分かりますけれども、慈しみと誠という言葉がこのしもべの言葉の中に、 あるいは祈りの中に何度か出てきます。12節、14節、27節、48節に出てくる慈しみと誠。でこの言葉、私たち毎週の礼拝で聞いてるわけです。司会者が、司式者が礼拝の唱詩である詩編100編を朗読される、その5節に記されている言葉ですね。主は恵み深く、慈しみは常しえに、主の真実は世々に及ぶっていう、この真実っていう言葉、これは口語訳聖書では誠というふうに訳しているわけですね。新しく出た聖書教会の共同訳もそこは真実ではなく誠というふうに訳しています。慈しみと誠、それは世々に及ぶ、そういう言葉を私たちは毎週繰り返し繰り返し聞きながら礼拝の恵みに預かっているわけです。自分の人生に主の慈しみと誠が望んでいる。どのような時も、うまくいかない時もあるけれども、しかしどのような時も主は恵み深く、主の慈しみは常しえに、その誠は世々に及ぶと信じて、またそのことを本当に深く味わい知らされながら神に導かれる人生の幸いっていうものを、まあ、こうした物語から私たちは受け止めたいものだと思います。